帝国前ではございますけれども、皆さんお恐れのようでございますので、ただいまから市民経済常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してございます。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元に配布の次第に従い進行いたします。なお補正予算案の審査につきましては次第の裏面に記載のとおり進めたいと思います。また会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を15分程度といたしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意いただき55ページをお開きください。議案第63号財産の取得について小型バスを議題といたします。本案についてご質疑ございませんか。丸山委員。
最近地域歩いておりますとやっぱり高齢で免許を返納するんだみたいなお話よく聞いております。そういった方々がこういったバスをご利用されると思うのでユニバーサル、その新しいバスを購入する際にですね、こうユニバーサル対応の部分についてはどんなふうになっているのかというのを教えていただけますでしょうか。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。バリアフリー法に基づきまして新たに導入する車両につきましては高齢者ですとか障害者の方々の、移動の円滑化のための基準に適合したものが求められております。でそのため本市で購入する車両につきましても高齢者ですとか車椅子使用者またベビーカーを利用される方などなどですね、さまざまな方が利用しやすいようなバリアフリーですとかユニバーサルデザインを取り入れた、そういった配慮したものになってございます。以上でございます。
丸山委員。
はい、わかりました。ありがとうございます。結構です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第63号を起立により採決いたします。本案は議案のとおり決することに賛成の委員のご起立を求めます。起立全員です。よって議案第63号は議案のとおり可決すべきものと決しました。59ページをお開きください。議案第65号、公の施設高崎市労使会館の指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ございますか。丸山委員。
この指定管理者の名称で一般社団法人高崎地域勤労者スポーツ協会で設立年月日を見ますと令和6年4月1日となっておりましてまだ設立されて間もない協会でありますけれどもこの協会のですねどんなその活動をされていてどんな団体なのかというのをご説明いただけますでしょうか。
産業政策課長。
お答えさせていただきます。高崎地域勤労者スポーツ協会は市内で働く勤労者やその家族が親睦を深め充実した暮らしに寄与することを目指して文化スポーツ事業を企画し運営する団体でございます。これまで労使会館を拠点といたしまして囲碁将棋大会ですとか各種スポーツ大会街中ウォーキングイベントなどの開催実績がございます。また令和6年4月には社団法人化して組織を強化しておりまして市内事業者や労働関係諸団体とのさらなる連携が図れる団体でございます。以上でございます。
丸山委員。
令和6年4月1日で設立年月日が、ね、非常に短いので心配しましたけれども、社団法人化する前に活動実績が長いというお話だったので、よく分かりました。以上です。
はい、他にございませんか。谷川委員。
はい、労使会館はとても立派な建物ができました。でも労使会館という名称から 一般の方で、利用したことがない方はどのような施設なのか知らない方が少なくないようです。私も、利用できる施設だと知ったのは最近です。その成り立ちとか歴史があって名前は変えないとのことですけれども、市民に親しみやすい施設の愛称をつけていただきたいと思っております。愛称の公募などは考えていないのでしょうか。
産業政策課長。
はい、お答えさせていただきます。労使会館は、勤労者の福祉増進と労使協調を図ることを目的に設置されまして、これまで長年施設に関わっていただいた方々や利用されていた方々、また周辺地域の方々にも労使会館という名称が定着し愛着を持たれていると認識しております。また今後施設の管理運営をお願いする指定管理士の予定者や今まで労使会館の運営に協力していただいた関係者の皆様からもこれまで愛称設置の要望はないところでございます。このことから労使会館ということで準備を進めてまいりますが、指定管理予定者にも愛称が必要かどうかについて趣旨をよくお伝えしまして議論していただこうと考えております。以上でございます。
谷川委員。
はい、ぜひ親しみやすい愛称をつけていただいてたくさんの方々に広く利用していただけるように周知も努めていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第65号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第65号は原案のとおり可決すべきものと決しました。149ページをお開きください。議案第73号、令和7年度高崎市一般会計補正予算第 2号の所管部分を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので160ページをお開きください。16巻国庫資金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。162ページをお開きください。20巻繰入金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。22巻所収についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。23巻司祭についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。166ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。2巻総務費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。168ページをお開きください。3巻民生費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。170ページをお開きください。5巻労働費についてご質疑ございますか。質疑を終結いたします。170ページから173ページの7巻商工費についてご質疑ございませんか。はい、高橋委員。
一つぐらいします。あの確認のためにお伺いさせていただきたいというふうに思います。この商工費171ページに職場環境改善事業補助金が載っています。これはもう当初予算で、予算計上しましたが多くの市民の皆様のご利用があるということで、全部期待に応えていこうということで、補正をしていただいたんだというふうに思います。私は大変良いことかなというふうに思ってるんですけど、今年のその何ですかね、これね、本当に大切な事業なんで傾向っていうのはどんな感じでしたか。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。本年度、職場環境、改善事業補助金の受付はですね、4月1日から14日までの受付を行いましたけれども、 まだまだ開始から6年ということもございまして、新規の利用者、また今年度からですね、半月作業服も導入いたしましたので、そちらの申請が多くございました。以上でございます。
高橋委員。
はい、わかりました。まあ、あの細かいことはいいんですけど、まあ、いずれにしてもその、ね、市民の要望に今年6年目でまだまだ要望が多いですよということでございます。まあ、ぜひこれからもよろしくお願いしたいというふうに思います。次にその下に小栗港ゆかりの地観光促進事業ございます。まあ、これも小栗港をね称えるということで、まあ、いい事業かなと思うんですけど、ちょっとこの具体的な中身について大栗光助之助プロジェクト推進協議会補助金、これどういう協議会なのか、またこの環境整備補助金、どんな環境整備をするのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
観光課長。
はい、お答えさせていただきます。大栗光助之助プロジェクト推進協議会はですね、高崎観光協会であったり、クラブ地の商工会、また小栗港の検証を活動する方々で組織するものでございまして、現在協議会は開催して進めているところでございます。その中で協議会において実施するパンフレットや動画の作成の PR キャンペーンの実施、また観光ガイドの育成などの経費を予定しているものでございます。また環境整備の補助金の内容につきましては、小栗港の関連施設において現在駐車場が少なく、また通路等の安全確保が困難なことから、今後段階的に整備を進めていく必要があると考えておりますが、まずは今回の予算で東禅寺内の小栗港の本墓までのですね、通路の手すりの工事、また相馬川のほとりの姉妹観音への遊歩道やデッキの整備など、来訪者や地域住民が安心して利用できる環境設備の整備を早急に進めていきたいと考えているものでございます。以上でございます。
はい、はい、高橋委員。
はい、梶原でございました。まあ一般質問でもありましたけど、まあ、大河ドラマに選定されたということで、まあ、それはそれで素晴らしいことだと思うんですけど、この事業はある程度そういうことも意識をした事業なんでしょうか、それともそれとは全く関係なくて、あくまでも小栗港をもっと叩いて、なんていうかな、高崎市として PR アピールをしたいという事業なのか、その辺の事業の目的について教えてください。
観光課長。
はい、お答えさせていただきます。2027年度 NHK 大河ドラマ、この主人公に本州ゆかりの幕臣小栗光助之助忠政が取り上げることが今年3月に決定しました、まあ、発表されました。この機会に小栗光助之助の功績を広く知っていただきたい、また今後小栗港のゆかりの地である本市全体の活性化を図ること、これを目的とした事業でございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、はい、分かりましたか。まあ、大河ドラマのこともね、十分視野に入れてね、で、まあ、相乗効果を図るっていうか、そんな感じで、このプロジェクトを立ち上げるということでございますね。はい、了解しました。ありがとうございました。
他にございませんか。質疑を終結いたします。前に戻っていただき152ページをお開きください。続いて債務負担行為の審査を行います。債務負担行為の補正についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。154ページをお開きください。続いて地方債の審査を行います。地方債の補正についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第73号の所管の部分を起立により採決いたします。本案は議案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第73号の所管部分は議案のとおり可決すべきものと決しました。183ページをお開きください。議案第74号令和7年度高崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので、 188ページをお開きください。歳入についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。190ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。歳出についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第74号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案74号は原案の通り可決すべきものと決しました。193ページをお開きください。議案第75号、令和7年度高崎市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号を議案といたします。最初に歳入の審査を行いますので、198ページをお開きください。歳入についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。200ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。歳出についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第75号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第75号は原案の通り可決すべきものと決しました。定例議案2をご用意いただき、3ページをお開きください。議案第77号、令和7年度高崎市一般会計補正予算第3号の所管部分を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので、14ページをお開きください。17巻県支出金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。23巻司祭についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。16ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。4巻衛生費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。6巻農林水産費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。前に戻っていただき6ページをお開きください。続いて繰越免許費の審査を行います。繰越免許費の補正についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。8ページをお開きください。続いて地方債の審査を行います。地方債の補正について質疑ございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第77号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第77号の所管部分は原案の通り可決すぎものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成につきましては私に一任いただきたいと思いますがいかがでしょうか。はい、それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。最初に高崎市斎場の管理に関わる指定管理者の候補者の選定等について説明をお願いいたします。市民課長。
はい、それでは高崎市斎場の管理に関わる指定管理者の候補者の選定等について お手元の資料に基づきご報告させていただきます。高崎市西条につきましては現行の指定期間が令和8年3月末日をもって満了することから、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例に基づき、下記のとおり次期指定期間に係る指定管理者の候補者を選定する手続きを実施するものでございます。はじめに1の施設名称及び所在でございますが、名称は高崎市西条、所在は寺尾町1064-57でございます。2の指定管理者が行う主な業務の範囲ですが、火葬業務に関することのほか記載のとおりでございます。3の募集の方法につきましては公募によることとしております。4の次期指定管理の期間でございますが、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間を予定しております。5の選定にかかるスケジュールですが、募集要項等の配布を7月1日から開始し、申請書類の提出期日を8月29日までとしております。また優先交渉権者の決定は10月を予定しております。最後に指定管理者の指定にかかる議案につきましては、かかる手続きを経た後議会へ上程させていただきます。以上報告とさせていただきます。よろしくお願いします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がございましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。次にサンライフ高崎の管理に関わる指定管理者の候補の選定等について説明をお願いいたします。産業政策課長。
はい、それではサンライフ高崎の管理に係る指定管理者の候補者の選定等についてご報告いたします。資料をご覧ください。現行の指定期間が令和8年3月末日をもって満了することから、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例に基づき、次期指定期間に係る指定管理者の募集の方法についてご説明いたします。まず施設の名称及び所在ですが、名称はサンライフ高崎、所在地は高崎市問屋町4丁目8番地8でございます。次に指定管理者が行う主な業務の範囲は、利用の許可、その取り消し、その他サンライフの利用に関すること以下記載のとおりでございます。次に募集の方法につきましては公募によるものといたします。次に次期指定管理の期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間の予定でございます。選定にかかるスケジュールでございますが、募集要項等の配布を令和7年7月1日から開始いたしまして、以下記載のとおりでございます。最後になりますが、指定管理者の指定にかかる議案につきましては、かかる手続きを経た後議会へ上程させていただきます。以上報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がございましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。次に吉井物産センターふれあいの里の管理に関わる指定管理者の候補者の選定等について説明をお願いいたします。農林課長。
吉井物産センターふれあいの里の管理にかかる指定管理者の候補者の選定につきましてご報告させていただきます。お手元の資料をご覧ください。表記施設につきましては現行の指定期間が令和8年3月末をもって満了となりますので、高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例に基づき、下記のとおり次期指定管理期間に係る指定管理者の候補者を選定する手続きを実施するものでございます。記以下をご覧ください。はじめに1の施設名称及び所在でございますが、吉井物産センターふれあいの里で高崎市吉井町池1944番地4でございます。次に2の指定管理者が行う主な業務の範囲でございますが、1として利用の許可、その取り消し、その他ふれあいの里の利用に関することのほか以下の記載のとおりでございます。次に3の募集の方法および理由でございますが、当施設は市民に農産物等の直売所を提供することにより農業者と消費者の交流を図り、 活力ある地域社会の構築に寄与することを目的に設置されたものでございまして、引き続きこうした交流活動の促進が図られるともに、農業生産者の視点を重視した継続的な管理運営も重要であることから、現行の指定管理者を基本として非公募により候補者の選定を進めてまいりたいというものでございます。4の現行の指定管理者でございますが、農事組合法人吉井物産センターふれあいの里が行っております。5の次期指定管理の期間でございますが、令和8年4月1日から令和13年3月31日の5年間を予定しております。裏面をご覧ください。6の選定にかかるスケジュールでございますが、申請要項の配布を7月1日から始め、申請書類の提出期日を8月29日までとし、10月に指定管理者の候補者を決定する予定でございます。最後に指定管理者の指定にかかる議案につきましては、かかる必要な手続きを経た後、議会に上程させていただきます。以上報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご指摘等がございましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。次にクラインガルテンの管理にかかる指定管理者の候補者の選定等について説明をお願いいたします。クラブ支所地域振興課長。
はい、それではクラインガルテンの管理にかかる指定管理者の候補者の選定等についてご報告をさせていただきます。資料をご覧ください。本件は現行の指定期間が令和8年3月末をもって満了することから、次期指定期間にかかる指定管理者の募集を実施するものでございます。1の施設名称及び所在でございますが、名称はクラインガルテン、所在は高崎市倉淵町水沼27番地でございます。2の指定管理者が行う主な業務の範囲でございますが、管理施設の利用許可、利用料金の徴収、施設の維持管理及び運営業務でございます。3の募集の方法及び理由でございますが、クラインガルテンは都市と農村交流の拠点として地域活性化のために設置された施設でございます。指定管理者には施設の適切な維持管理はもとより、都市農村交流ができる企画や運営が求められ、また経営の合理化、安全管理、緊急時の対応等万全な体制が必要となります。このような施設の目的に沿って効果的に運営するため、これまでの事業実績のある現在の指定管理者を基本として非公募により選定をするものでございます。4の現在の指定管理者でございますが、相間川温泉株式会社でございます。5の次期指定管理の期間でございますが、令和8年4月1日から令和13年3月31日の5年間の予定でございます。6の選定にかかるスケジュールは資料に記載の通りでございます。最後に7の指定管理者の指定でございますが、指定管理者の指定にかかる議案につきましては、かかる手続きを経た後、議会へ上程させていただきます。以上ご報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がございましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。次に春名湖温泉夕菅の管理にかかる指定管理者の候補者の選定等について説明をお願いいたします。春名支所産業観光課長。
はい、春名湖温泉夕菅の管理にかかる指定管理者の候補者の選定等について、お手元の資料に基づきご報告させていただきます。現行の指定期間が令和8年3月末日をもって満了することから、次期指定管理期間にかかる指定管理者の候補者を選定する手続きを実施するものでございます。まず1の施設名及び所在ですが、施設名は春名湖温泉夕菅、夕菅元湯、夕菅コテージ、所在はともに高崎市春名湖町846番地3でございます。次に2の指定管理者が行う業務の範囲ですが、利用許可、その取り消し、その他夕菅の利用に関することのほか、以下記載のとおりでございます。3の募集の方法でございますが、当該施設は市民への休養施設の提供や、市民福祉の向上、また春名湖畔の 観光振興に資するための施設でございます。現行の指定管理者は地元の観光関係団体と協力し、湖畔の活性化とともに当該施設の利用向上を図っております。また経営の合理化や効率化を図るとともに、安全管理、緊急時対応の危機管理に万全な体制を構築しております。このような理由から現行の指定管理者を基本として非公募による選定を主体とするものでございます。次に裏面の4の現行の指定管理者でございますが、株式会社榛名湖温泉夕菅でございます。5の指定管理の期間でございますが、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5カ年の予定でございます。6の選定にかかるスケジュールでございますが、資料に記載のとおりでございます。最後に7の指定管理者の指定でございますが、指定管理者の指定にかかる議案につきましては、かかる手続きを経た後、議会へ上呈させていただきます。以上、榛名湖温泉夕菅の管理にかかる指定管理者の候補者の選定等についてのご報告とさせていただきます。以上でございます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がございましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かございましたらお願いいたします。曽根副市長。
はい、その他はございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがございましたらお願いいたします。丸山委員。
一般質問でもさせていただいたんですが、ゴミステーションの、管理に関してですね、こちらでも一つお尋ねしたいんですが、例えばその町内会の役員や、当番の方が、その定期的にそのゴミステーションの管理だったり資源物の分別作業、こういったものにその、当たってらっしゃるときにですね、怪我をしてしまったと、こういった場合はその保障の対象になるのか、どのようなその対応になるのかっていうのを教えていただけますでしょうか。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。環境保健委員が怪我をされた場合につきましては、活動の内容により市の一般職の非常勤職員として公務災害補償の対象、また市環境保健協議会支部長として加入している普通障害保険の対象となります。なお市では環境美化協力員、廃棄物減量等推進員や町内会の役員、また役員以外の市民が予期せぬ事故等により怪我をされた場合に保障となる保険に加入しておりますが、これは市から依頼を受けた活動中であることが前提となります。活動の内容や事故の状況等により対象になるかどうかの判断となるため、事故が発生した際には速やかに環境部または各支所へご連絡いただくようお願いをしているところでございます。以上でございます。
丸山委員。
はい、お答えをいただきまして、その、課長さんのおっしゃる通り、市から、依頼を受けた活動中であるということが、前提ですと。でこういうふうになっておりまして、住民 その方の自主的な対応しているその場面だったり、あるいはその活動内容の解釈によって、保障されるかされないかというのが、その不明瞭になる、懸念が残っているということであります。で、地域住民の方が安心して活動に参加できるような環境づくり、この要望を私もいただいておりまして、でその、こういったその活動が速やかにこう行われることによって、結果市全体の環境美化であったり地域力の向上につながってまいりますので、積極的なご支援をですね、ぜひご検討いただきたいというお願いをさせていただきます。以上でございます。
他にございませんか。谷川委員。
はい、高浜クイーンセンターの週末営業をしていただけないかと市民の方からたくさん要望をいただいております。3年前にもお伺いしましたが、新しい施設になってからご検討いただけるとのことでしたので、現在の状況をお伺いいたします。
高浜クリーンセンター所長。
お答えいたします。本来のごみの配布方法といたしましては、祝日を含む月曜日から金曜日まで可燃不燃資源ごみをごみステーションで出していただき、指定袋に入らない粗大ごみについては粗大ごみ処理券を購入していただければ自宅まで引き取りに伺うなど、ごみ処理施設までお持ち込みいただかなくても処理できるようになっております。市民のごみの搬入の利便性を考えますと、休日の持ち込みも一つの方法と考えられますが、いつでも持ち込めるとなるとごみの搬出量の増加や近隣住民への影響が懸念され、さらに人件費や委託料も増えることから、今後の新工場での搬入状況を注視し、費用対効果も含め引き続き関係部署と協議し、より効率的かつ効果的な受け入れができるよう研究してまいります。以上でございます。
谷川委員。
はい、休日営業を月に一度、まあ、年に何回かでもいいんですけれどお願いできれば、不法投棄が減ったり現役世代が有害鳥獣駆除を行った際に助かると、そんなようなお話も伺っております。道路が渋滞するのは週末営業が年末だけだからではないかとの意見もあります。運営側の皆様にとっては大変なことだとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。できましたら吉井クリーンセンターでもご検討いただけるとありがたいです。以上です。
他にございませんか。高橋委員。
はい、板橋区立春名林間学園の関係でお伺いしたいんですけど、この度本当に板橋区さんのご理解をいただきまして、私ども議員全員に6月30日ですか、館内視察を行いますよという通知がありました。まあ、非常にありがたいことかなというふうに私は思っています。で、まあ、せっかく視察をさせていただくんですから、その前にちょっと1点2点確認してから行こうかなと思ってるんですけど、本市とすれば、要は8年4月1日に、予定ですけど、無償譲渡としていただきたいということを板橋区に申し入れているわけでございまして、その中で、高崎市の施策展開に合わせてということも言われているわけでございますけど、来年の4月1日まで、高崎市はどんな施策展開をしていくのか、どんな作業をしていくのか、その辺についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
春名市長、産業観光課長。
はい、お答えいたします。譲渡にかかる手続きにつきましては、すでに本市と板橋区において、譲渡に関する覚書を締結しておりますので、覚書に基づき手続きを進めてまいります。具体的には、現在は林間学園の建物が登記されていない状態であることから、まずは板橋区において建物にかかる表題登記および所有権保存の登記を進めていただき、その後譲り受ける事務を進めることとなっております。また本市では譲り受け後の維持管理費経費の見込みや具体的な利用方法について引き続き検討を進めてまいります。以上でございます。
高橋委員。
はい、答弁いただきました。まあ、登記関係が、ね、中心になるということでございますけど、もう一点、お伺いするんですけど、土地は県ですよね、確かね。あれ、県との調整はどうなっているんでしょうか。
春名市長、産業観光課長。
はい、お答えいたします。群馬県との調整でございますが、当該施設は板橋区が群馬県から専用許可を受け建築しておりますので、今回の建物の譲渡にあたりましては高崎市が土地の専用許可を板橋区より引き継ぐことについて群馬県と協議の上内諾を得ている状態でございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、群馬県からはね、すでにもう内諾を得ている状態ということでございます。じゃあその辺の心配はいらないということが確認できました。はい、まあ、そこの辺まで聞いて、30日ちょっと視察にお伺いさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上です。
他にございませんか。なければ以上で本日の市民経済常任委員会を閉会いたします。